2. イエスの門と人の身勝手。ユダヤ人の過越祭が近づいたので、イエスはエルサレムに登って行かれた。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと、座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くす、と書いてあるのを思い出した。ヨハネによる福音書 2-13 から17。今日の聖書の箇所は、ヨハネ福音書 2-13 から17です。込み出しは、神殿から商人を追い出すとなっています。これと同じような、いわゆる宮清めの話は、教官福音書のいずれにもあります。内容は4つとも似ていますけれども、今学ぼうとしていますヨハネ福音書の話は、教官福音書の記事、マタイ21-12から13、マルコ11-15から17、ルカ19-45から46に比べますと、だいぶ違うのです。注目したい最大の違いは、ヨハネ福音書ではこの話は2章に、つまりこの福音書の冒頭部分に置かれていますが、教官福音書の3つでは、それぞれの末尾部分に、つまりイエスが十字架につくべくエルサレムに入城された直後のこととして、この話が置かれていることです。なぜこう違うのかについてはいろいろな考えがあるようですが、私は次のように考えています。それは、宮清めとは、ユダヤ教を象徴する律法と神殿をある意味で否定するイエスの行為ですから、その宮清めを冒頭に置くことによって、ヨハネはイエスの宣教はユダヤ教の漆黒より人々を解放して、霊と誠をもって神を拝する真の宗教へと救おうとする技であり、決してローマの政治的漆黒から解放して、人々の期待するような生活的な自由と豊かさへと救おうとする技ではないことを、まず鮮明にしようとしたのだということです。逆に言えば、ユダヤ教は霊と誠をもって神を礼拝している真の宗教ではない、という厳しい宗教批判をすることこそが、これから始まるイエスの全活動の意味であることを、まずこの宮清めで宣言したのだということです。さらに言い換えれば、ローマ支配下にあって、政治的、経済的な問題は取り上げることはあっても、宗教的な問題は取り上げることなく、当時のユダヤ教にどっぷり使ってしまっていた人々に向かって、あなた方が取り上げるべきは実は宗教なのではないか、という問題提起の意味を込めて、この宮清めは冒頭に置かれたのだということです。いずれにしても、このヨハネ福音書の冒頭の宮清めを通して学ぶべきは、宗教とは何かということであると思います。さてこの事件ですが、各福音書はいずれもこれを神殿の境内で起こったこととしています。神殿の境内というのは、そこに両替人たちがいたところから察するに、異邦人の庭と呼ばれていたところでしょう。それは聖域とされた奥まったところではありませんけれども、神殿の中の一部ですから、世俗の領域ではないところでした。したがって、神殿が保っているべき清さが支配しているはずのところでしたが、イエスがそこに見られたものはそうではありませんでした。商売で喧騒を極めている状態でした。その状態の描写、 またそういう人々に対するイエスの態度の描写は、四つの福音書でそれぞれ少しずつ違っているのですが、興味を引く大きな違いが、商売人を追い出すにあたって投げかけられたイエスの叱責の言葉に見られます。ヨハネ福音書ではそれは16節に、このようなものはここから運び出せ、私の父の家を商売の家としてはならないとなっていますが、教官福音書では共通して、私の家は祈りの家と呼ばれるべきであるのに、お前たちは強盗の巣にしていると、これはイザヤ書56の7の言葉なのですが、イエスはこれを引用しながら叱責されたことになっているのです。逆に言えば、ヨハネ福音書だけがイザヤ書を引用せずに、私の父の家を商売の家としてはならないとご自分の言葉で宮の腐敗を叱責されたことになっているのです。ですから、どうやらヨハネ福音書はその宮清めについての独自の信仰的理解をこの部分に託しているように私には思えるのです。それでこの点を考えてみたいと思います。ところで、その時の宮の様子ですが、杉越の祭りが近づいているので巡礼者で混雑していました。神殿に捧げる献金はユダヤの貨幣を用いることになっていましたから、世界各地から来るユダヤ人たちは手持ちの貨幣をユダヤ貨幣に両替しなければなりません。また彼らは犠牲も捧げなければなりませんが、その場合それは傷のない動物に限られ、そのための調べが必要でした。しかしそれが繁琐な手続きを要するので、神殿当局によってあらかじめ傷のないものと認められた動物が用意されて売られていました。そういうことで、いずれにしてもその時境内は騒然としていました。両替や鳩売り、鳩は牛や羊を捧げられない貧しい人たちのために売られていたようですが、とにかくそういう商売は参拝者の便宜を図るものとして認められ、公然と営業をしていました。その場合、手数料とか代金が必要なのは当然ですが、こういう場所にありがちなことですが、それには法外な値段がつけられて商人たちは儲けていたことでしょう。さらに、そういう商売に免許を与える宮の当局も免許料のようなものを取っては儲けていたことでしょう。しかし、そういうことに対して彼らは咎めを感じることは全くなかったようです。なぜなら、人々は神殿礼拝するために宮に集まってまいりますし、それに備えて神殿側は両替や鳩売りを用意しておく必要がありますし、またそのために商売人たちを秩序よく整えておく免許制も必要であったからです。それらは悪いことであるどころか、神殿における礼拝を維持していくために当然な配慮と考えられていたことでしょう。したがって、礼拝をするためには献金と犠牲が必要であるという大前提に立てば、その時の宮の状態には何も問題はなかったのです。しかし、果たしてこの大前提は不動の、間違いのないものなのでしょうか。宮清めにおけるイエスの叱責の言葉は、教官福音書の三つの記事では、先ほど申したように三つとも同じで、イザヤ書56の7を引用して、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところが、あなたたちはそれを強盗の巣にしたとなっていました。しかし、後でご覧になっていただきたいと思いますが、そのイザヤ書56の7を見ますと、この言葉の前に、彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れるという言葉が記されているのです。ですから、イザヤ書によれば、捧げ物をすることと祈ること、また犠牲を捧げることと祈ることとは 決して矛盾するものではなく、むしろ相伴うものであったわけで、イエスはこの考えに基づいて、祈りの伴わない献金や犠牲がされているのを見て心を痛め、祈りの回復を願って宮清めをされたことになります。これが教官福音書の宮清めの狙いでした。ではこの点でヨハネ福音書は宮清めをどういう狙いのあるものとして描いているのでしょう。ヨハネ福音書ではイエスの叱責の言葉は教官福音書とは全く違ったものでした。それは先ほどから申していますように、単純明快に、私の父の家を商売の家としてはならないでした。イエスはイザヤの言葉に基づいて宮を私の家、すなわち神の家と呼ぶようなことをしておられません。その代わりにイエスご自身の言葉で、私の父の家、と呼んでおられるのです。イエスはご自身を生かし導き常に共にいてくださる神を私の父と告白し、その私の父なる神との交わりの場所はまさにこの神殿であるとして、私の父の家と神殿を呼んでおられるのです。いずれにしても教官福音書が引用したイザヤ書では、神殿は神の側から私の家、すなわち神の家と呼ばれています。しかし、ヨハネによる福音書では、神殿はイエスの側から私の父の家と呼ばれているのです。この違いに注意しなければなりません。そして、この違いを理解するために私たちは、ルカ2章のあの有名な12歳の少年イエスが迷子になった時の話を思い出すべきでしょう。実はあの時、イエスは迷子になっていたわけではなかったのですが、両親はそう思い込んで探し回っていました。そのヨセフとマリアに、どうして私を探したのですか？私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか？とイエスは言っておられます。イエスにとって神殿は、少年時代からそこにいるのが当たり前の、いわば懐かしい私の父の家であったのです。それは、律法と祭儀で固められた旧約的伝統の神殿ではなかったと思います。献金を捧げるとか、犠牲を捧げるとか、そういうことが何らかの意味を持つような場所ではなかったと思います。私の父の家、という言葉が12歳の少年イエスの口からすでに出ているのです。その生き生きとした神との交わり、それがイエスにとって神殿を神殿たらしめていたものであり、宮を宮たらしめていたものでありました。神殿はイエスにとってまじまじと神を仰ぎ見、そしてその恵みに行こう神の懐、まさに私の父の家であったと思います。こうして見ますと、ヨハネ福音書で、いきなり、私の父の家を商売の家としてはならない、とイエスが言われたのは、献金は祈りをもって捧げたらよいとか、犠牲は祈りをもって捧げたらよいとか、そういうことではなくて、ずばり献金も犠牲もともに、私の父の家である神殿にふさわしくないものとして否定されているということなのです。教官福音書の宮清めでは、イザヤ書に基づき献金も犠牲も認めた上で、ただそれらが祈りにおいてなされることが求められていました。それに対し、ヨハネ福音書では、献金も犠牲もそれ自体が否定されているのです。ヨハネ福音書においては、献金を捧げる、あるいは犠牲を捧げるといった律法的には当然の義務とされていることが、私の父なる神との生きた交わりを濁らす、不純な混じり気のあるものとされ、否定されているのです。それは、当時の人々が聖なる義務としていた献金や犠牲を捧げるという行為自体の中にすら、 神と取引する心をいつの間にか忍び込ませる商売根性が人間には根深くあることを見抜く、そういう罪に対する鋭い直感的洞察がイエスの信仰にはあるからです。それにしても、献金や犠牲に神との取引、神との商売を見るというイエスの考えは、ちょっと考えすぎ、神経質すぎると皆さんは思われないでしょうか。与えられた恵みに対して感謝を表すために献金をする、当たり前じゃないでしょうか。悔い改めの真心を表すために犠牲を捧げる、当たり前じゃないでしょうか。そういうことはそれなりに意味のあることではないでしょうか。そうであるのに、イエスのようにそれに対していちいち、それは神の恵みをいただくための取引であるとか、そこには神のされたことに対するお返しの心が働いているとか、そう言われたら、批判的に見ればそれはそうかもしれないでしょうけれども、そこまで言われたら身も蓋もないと言いたくなります。ちょっと考えすぎじゃないかと思います。しかし、神を私の父と呼ばれるイエスの生き生きとしたその信仰は、献金や犠牲を捧げるという良い心の底にも、それと引き換えに神が何かを与えてくださる、あるいは自分にとって都合の良いような何かを神はしてくださると期待する、そういう取引のようなものが必ずあることを見逃さないのです。二月ほど前の話ですが、見知らぬ方から電話がありました。聞けば英喧嘩にお住まいの60代半ばの男の方で、クリスチャンホームに育ち、長く教会生活をしている方のようでした。真面目に信仰生活を貫こうとしておられるゆえに、出てくるいろいろな問題を時々聖書の言葉を聞きながら率直に質問してこられました。真剣なお気持ちが伝わってきて、こちらも一生懸命お答えしているうちに2時間近く経ちました。耳が遠くなっている私はいささか疲れてきましたので、申し訳ないが切らせてくださいと頼みましたら、すみませんがもう一つだけ聞いてくださいということでそれを聞きました。内容はそれまでの話とはがらりと変わった問題でした。彼が今出席している教会は非常に立派な新しい街道を持っており、その近くに引っ越してきた彼はそれが気に入ってその教会に展開しようと思って最初出席したのだそうです。ところがすぐ気がついたのは、教会ではその新街道建築のため借金が多額に残っており、目下そのための献金がしきりに進められていることでした。彼はその教会には出席したいが、献金の責めは負いたくないと考えました。そして適当な理由をつけて牧師に客員として扱ってもらうよう願い出て、そうなったのです。ところが2年以上経った最近になって、会計役員の方から、できれば少しでも結構だから協力していただけないかという申し出があったというのです。それに彼は大変不満と怒りを感じたというのです。そして、どう思いますか？私は客員です。会員ではないのですよ。それなのに、とまくし立て出したのです。私は唖然とする思いで、それは私がお答えする問題ではない。あなたご自身がよく自分の心の中を見つめて自分で決める問題です。と言って電話を切らせてもらったのでした。2時間近く信仰問題を真剣に問い続けてきた彼の口から、最後の質問としてこういう質問が出てくるとは思いもかけませんでした。正直なところ驚き、そして少し失望しました。しかし同時に私は、私たちの信仰というのは案外こういうものなんだなとも思いました。言葉では、そして心でも、真剣に神と共に生きることを願い、 考えながら、同時にその足元で自分の身勝手さはぬくぬくと手づかずに居座っているのです。これが私たちの信仰の実際だなと思いました。よそごとでなく、私の信仰もこういうものなのだと思いました。失礼ですが、皆さんはいかがでしょう。御焼き埋めをされた人々も同じなのです。彼らも律法を守り、神殿礼拝を定められた通りして、信仰を生きているつもりです。文句を言われる筋合いなどないと確信しています。しかし、その自分の心の足元に居座っている身勝手さが見えていないのです。その身勝手さから出てくる、神殿を商売の家にしてしまっている自分が見えていないのです。信仰と共存している打算が見えないのです。イエスはそれの見えた方でした。そして、それが見えるということがイエスにとって信仰が生き生きとしているということでした。そしてそのイエスの生きた信仰から言えば、律法や神殿礼拝を守るということはどうでもよいことでした。逆に言えば、そういうことがどうでもよいことになるほどに、自分自身の身勝手さが見え、それが問題となり、それと取り組んで苦闘するということが、神と生き生きと交わっていることであり、信仰なのでした。信仰ということは、聖書のことを知っているとか、教会生活をきちんとしているとか、伝道、献金、奉仕をしているとか、お祈りをしているとか、もちろんそれらは大事なのですが、しかし、それらだけでは生きていることにはならないものなのです。信仰が生きているということは、自分が見えること、底知れぬ自分の身勝手さが見えること、そして自分に心底愛想を尽かし、そしてその愛想の尽き果てたところで、そういう自分がそのままで、すでに神の許しの御手の中にある、すなわち神の懐の中にあることに気づく、そういう内なる気づきを生きていくことなのです。イエスにとって、神を私の父と仰ぐ信仰とは、まさにそういうことであったのです。イエスが献金や犠牲を捧げる人の心の中に潜む取引的要素に対して、妥協を許さない批判を加え、神殿を商売の家と言われたのは、確かに人の心の弱さを考慮しない、度が過ぎた過度の断罪かもしれません。いな、そうでしょう。しかしそれは、イエスの信仰が、神を父として、神への愛に生き生きと生きるものであったことを証ししているのです。命あるものは何らかの意味で必ず過度です。燃えているものです。それは不純なものを焼き尽くし、透明であることを目指して燃焼し続けるものです。そうでなければ、命は命の名に値しません。イエスの信仰は、父なる神への生きた信仰であるゆえに、人の目には過度と見える断罪を、罪によって不透明に曇ってしまっていた神殿礼拝に下したのです。この激しい燃えるようなイエスの生きた信仰に触れて、その神への愛の誠を貫く過度に触れて、弟子たちは17節で、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出したとあります。これは詩編69:10の、あなたの神殿に対する熱情が私を食い尽くすの引用ですが、これはイエスの父なる神への生き生きした信仰が、その過度のゆえに逆にイエス自身を食い尽くして、十字架の死に追いやるほどのものであることを言っているのです。この引用は、ヨハネ福音書にだけある引用で、教官福音書の御焼き埋めには見られません。いずれにしてもこのように見てくると、ヨハネ福音書の御焼き埋めが、教官福音書の御焼き埋めのように、単に旧約的伝統に立つ祈りの家に、 宮を清めるものではなかったことは明らかです。それは人のうちに潜むぬくぬくと手つかずに居座っている身勝手な神と取引する商売根性、それを罪として見逃さない宮清めなのです。ヨハネ福音書はその過度の宮清めにイエスの信仰の生きた印を見ています。そしてそれゆえにヨハネはここで縄で作った鞭を振り回すイエスを登場させたのです。縄の鞭一本を打ち振るって牛、羊、鳩、両替の金、そして売り買いする人々を追い出し、撒き散らし、倒し、運び出させるイエスです。それは教官福音書に出てくる、神の家は祈りの家でなければならないとか、祈りの家と呼ばれるべきであるといった建前論を述べるイエスではなくて、私の父の家を商売の家としてはならない、宮の実態を商売行為として見抜き、行動においてそれを完全に否定する、過度に行動するイエスです。それは、教官福音書にはない、ヨハネ福音書独自のイエスです。イエスはそんなことをするつもりで、鞭を用意して宮に来られたのではありません。15節に、イエスは縄で鞭を作りとあります。宮の実態を見て、その場で縄で鞭を作られたのです。そしてそれを振り回されたのです。約25,000平方メートルの異邦人の庭の中で、イエスただ一人、大して威力のあるとも思えない即席の鞭を振り回されたのです。弟子たちはあっけに取られて傍観していたことでしょう。神殿を守る警察や、治安維持にあたるローマの兵士もいたでしょうが、動いた様子はありません。一人荒れ狂うイエス。これを悲劇と見るか、喜劇と見るか、私はそこにイエスの孤独を思います。誰も気づかぬ人の罪に気づいている。人のうちにぬくぬくと深く潜む、手つかずの身勝手さに気づいているイエスの角を、そして、それゆえのイエスの孤独をその荒れ狂う姿に思います。ヨハネ福音書の宮清めするイエスは、私には教官福音書の宮清めするイエスとは全く違った方に見えます。教官福音書のイエスは、祈りの回復によって神殿を清めようとしています。しかし、ヨハネ福音書のイエスは、人間が誰もが犯していて、誰もが気づかず、たとえ気づいても誰もが克服できない、手づかずの身勝手さ、あるいは手のつけられない身勝手さを、孤独に凝視することによって神殿を清めようとしています。そして、唐突なことを言うようですが、私はヨハネ福音書の描くこの宮清めのイエスに深く慰められています。なぜなら、私は現在76歳ですが、この年になってますます自分の中にある、未だ手をつけていない身勝手さの罪のどうしようもない根深さに、愕然とする思いでいるからです。こういう格言があります。少し間違っているかもしれませんが、10代は無知、20代は夢、30代は無謀、40代、50代は恥、60代で人が見え、70代で自分が見える。本当にこの通りで、私も70代後半になって、自分の中にある自分中心な囚われが見えてきました。今までも見えていたつもりでしたが、もうどうしようもない自分のエゴが見えてきました。長く生きることが良いとは思いませんが、しかし長く生きなければ見えないものがあることは事実です。この年になって罪が見えてきます。弱さが見えてきます。浅ましさが見えてきます。もうどうしようもない自分が見えてきます。そしてイエスが孤独に 鞭を振り回されている姿に、私のこの罪が、私が気づかぬままに、たとえ気づいたとしても、私としてはどうしようもないままに、すでにイエスによって取り上げられている、ということを思うのです。鞭を一人振り回すイエスは、私の実態を私よりも深く、私よりも早く、私よりも正確に捕まえてくださっているイエスです。そしてそれゆえに、その私の手づかずの身勝手さを取りなして、ご自分を食い尽くし、十字架に疲れるイエスです。それは過度に燃焼するイエスの父なる神への生きた信仰が自らに招かれたお姿です。ありがたいと思います。最初に申しましたように、ヨハネ福音書は他の福音書とは違って、この宮清めをイエスの宣教活動の最初に置きました。それによって宣教の目的が真の宗教とは何かを示すものであることをイエスは明らかにされたのでした。そしてそこには今見てきましたように他の福音書にはない縄で作った鞭を一人振り回すイエスが描かれています。ご自身の十字架によってでしか救い得ないものと人間の罪の実態を見抜かれた孤独なイエスの姿が描かれています。ということはイエスにとって宗教が真に願いとすることは人間が自分の正体に気づく人間が罪の実態に気づくその開眼のことでありそれ以外ではなかったということです。砕いて言えば罪とは身勝手ということです。そして身勝手とは自分が見えないということです。そして救いとは自分が見えないその私の目に十字架のイエスが代わってなってくださって私を見せてくださるということすなわち開眼なのです。ぬくぬくと手づかずの身勝手さに生きているものからイエスに見せていただいてそれに気づきつつ生きるものになる。それがイエスが生涯をかけて私たちに与えられた救いというものではないでしょうか。主を信じるとは、私を見せてくださる方として主を信じるということです。そして必ずある、ないと思っていても必ずある自分の手づかずの身勝手さに開眼することです。